さあね、とっくに6時を回りまして、トワキン後半でございますよ、はい、今日はね、6時半からリクエストタイム、
はい、
リスナーの皆さんが考え出してくれた、考案してくれた、提案してくれた投稿テーマ、
はい、
ね、うんうん、これを毎週展開してるわけでございますが ね、うん、今日はその3回目になりますか、
はい、
みんなで決めるぜ投稿テーマ2016シリーズのラスフラでございますが、今日のテーマはズバリ化粧といえば、
化粧といえば、
ね、お化粧ですよ。
お化粧です ね、
ね、まあ、女性にとってはこれは化粧というのは ね、
まあ、うね、
まあ、ずっとし続けるものだからな、
出られないですから ね、
ね、
化粧 の、 その檻の中からは解放されないわけです ね、
なかなかね、
ズバリ化粧といえば、まあ、いろいろその女性の化粧だけに限らずですね、いろんなメイクっていう意味では、
はいはい
は
い、
ね、
いろいろありますよ、
いろいろあるでしょう、
いろんなメイクが、ね、
そうですよ、私バトルでじゃがいも村で共演した中野耕作さんとかは、
は
い
は
いはい、顔中にいろんなものを塗りたくるでしょ、
う、ね、そうね、絵の具っていうかね、
すごいですよね、あれは人体にいろいろとこうメイクをすることで表現に変えていくっていうところ、
うん、そうですね、表現になる、ね、
そう、だからまあ自己表現の一環ではあるというところでございます、芸術性もあればね、まあ、お笑いのメイクもあるわけでございます、
うんうんうん、
ピエロなんていうのはまさにそのメイクの
話
です よ、
そうです
ね、そういったところもありますけれども、ぜひぜひ皆さんで、ね、ズバリ化粧といえば、
はい、
ファックスをお寄せいただきたいと思います、はい、オカリナ君ファックス番号お願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。
3つ
あるから、
すごいなんて豪華な、豪華すぎます、ちょっと
2179でもこんなことなかなかない
ですよ、ちょっと
ありがとうございます、幸せです。
さあトワキン後半でございますね、はい、後半の2時間も頑張って張り切って逃げ出そうかなと思います。
あれあれ、
さあじゃあね、折り返し行ってみますか、
はい、はい、ではまずは曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアメニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、
はい、
ちょっと待ってください、今日は皆さんお手持ちの何か好きなお面でもかぶってちょっとやってみませんか。
私は何お面持ってんの、
何そのお面をかぶってやるよ
なんでそのさ、ラジオでさ、はい、伝わらないようなことをやるの。
じゃあ行きますよ、皆さん。
今ね、キリンのお面かぶって
る。そんなお面売ってん
の、ね、すごいでしょ、ちょっと感動しちゃって。いや、結構見えるこれしかない。じゃあ、行きますよ。
写真撮ろうか、じゃあ。
そうだよ。
ありがとうございます。
動画は撮らないよ。
あ、動画
は動画はめんどくさい。
めんどくさいって。
イエーイ。じゃあ撮りますよ。はい、どうぞ。
どうも
はい、撮りました
すごい
じゃあ、りっちゃんさん行きますよ。
はーい。
あ、りっちゃんやる気ね。
はーい。はい、行きますよ。せーの。大臣いたしらの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお届けいたしまーす。
イェーイ。
なんかお面かぶってるから声がくぐもってる。
ほんと。
くぐもってます。
なんだよ。
そのままやり続けるの。
いや、ちょっと苦しくなったら途中でやめますね。
え、苦しくなったら
結構熱いです。
そんな苦しくなるお面ダメじゃない？
取った方がいいですよ。
ちょっと熱い。
取った方がいいですよ。
取った方がいいです。
はい、私がやりにくいです。
失礼しました。
というわけでございます、はい。急にお面を出してきた。
はい、そう、何をするのかと思いきや。
はい。はい、やりにくそう。
もうどうしたらいいかわからなくなってる。
しょうがないです。ほっときましょう。ほっときましょう。
はい。
さあ、T7 でございますが、はい、T7 先週。
うん、
ねえ珍しく、
うんね、
大人の T7、
いや本当に
本当ですよ、いろいろいろいろみたいな感じで
もうアダル T7 になって
すごかったよね、
鼻の係長 ね、
いや面白かった。
まあまあその前の週のさすらいの太陽もちょっとこうシビアな、
確かに
ちょっと大人の世界のこう裏側を見るかのような
ね
ところから、まあ最近そんな流れ来てますね、
うんうん、来てますね、
来てる、
今日はすごいですよ、
今日もなかなかですね、
今日は俺リアルタイム、
あ、そうなんですか、
リアルタイムで見てる、見てない、
これ見てたの、
これ見てるわけないじゃん 3、4歳だもんだって。
わお。
あ、まあそうだね。
まあちょっと、まあ見てても覚えてないですよね。
3、4歳なんて、3、4歳の俺なんて、3、4歳の俺なんてまだ赤ちゃん体質で、もうほとんどバブバブだよ。
バブバブ。うん、そうだよね、まあ、時間帯もね、
まだマイボトルが哺乳瓶の頃
で、マイボトル哺乳瓶、マイボトル、
哺乳瓶をボトルキープしてたかのような時代だな、これ俺にとっては。
本当だ。
1969年、
はい、
ね、うん、これまさか知らないよね、これ。
え、知らない、知らないですね、
このアニメ。前回、先週のこの花の係長の上を行くよ、これ、
うん、そうだよね、なんか、うんうん、
これどこが子供向けテレビ番組主題歌をだよ。
本当だよ、
肩書きに偽りあるじゃないかって話だけど ね、うんうん、でもまあたまにはいいじゃない、
まあまあまあ、
うん、いいと思います、
番組編みたいなね、
もう EU から離脱すんだからさ。こうなったら
そうだね。
1969年の4月28日から、うん、同じ年の9月26日までなんだけども、うん、100回以上やってんの。だから要は帯番組なんだ。
そうだね、
あ、
う
ん、
平日の帯番組だったのかな。
なるほどなるほど。
放送時間がすごいね。
そう、何言っても
放送時間帯がすごい、
うん、
23時10分から23時15分の5分間。、
うん、おお。いやだってそういう絵だもん。
要はもうすごいよね。アハーンな、
アハーン、
アハーンな、アハーン、ウフーンだよね、うん、
そこはダメよみたいな絵ですよね。
完全にすごいことになってますよね。
なってます。
深夜の5分アニメだね。
あったんですね。
69年にそんなのがあったんだね。
そうですね、5分アニメ。
お、うん、まあ内容的にも、でも内容的には俺これ今やった方がいいと思う。
そうなんですか。
内容的には今の時代に、今の時代編をやればいいと思う。
へー、うん、こんな感じのお話で
今日ご紹介するのはそのね、深夜アニメ。
タイトルまだ言ってない。はいはい。
六方破れくん。六方破れくん。六方は、六方全書の六方ですね。六、ね、つの法律。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
六方破れくん。
うん。
すごいタイトルですね。
すごいタイトル。
破れがひらがなで、くんがカタカナです。
う
ん、
そうそうそう。
六方破れくんでございまして、うん、夜の深夜の放送だったって。うん、23時、当時の69年の23時なんてだいぶ夜中だよ。
うん、
日本のテレビ、ね。もうすぐだってテレビが終わる時間帯だよ。
そっか、そっか、そうだよね。
24時間やってなかったんだから、昔は。
そうだ、そうだ。
もう12時になったらさ、君が代流れてもう終わりだよ。
そうだ。
うん、なんかその放送局のさ、JO 何々みたいな、もう地球とかが出てきて、
そうだ、
砂嵐になってさ、
ね、ってね、うん、
っていうもうスレスレの時間だと思うよ。
そうですね、
うん、六方破れくんは、うんうん、全くついてない男である。全然ついてない男。
まるでダメよ。
まるでダメよ。六方破れ。まるでダメよ。
はいはいはい。
全くついてない男である。
うん、
彼女もいなければ、お金もないし、
うん、
打ち込めることも見当たらない。ダメだ、
うん。
でもとにかくマイペースに明るく生きるサラリーマン。ね、
うん。
そんな彼に突然舞い降りた数々の事件。
事件。
ナンパした女性に結婚を迫られる。
ナンパしたんすか？
とか？
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 美人のつぼねに引っかかるとか。
うん、ああ、なるほどね。
あげくに友人の借金の返済まで迫られるとか。
あららら。
さあ、どうする六方破れくん。っていうね。
なるほど。
さまざまなトラブルに巻き込まれる六方くんの日常を通して、
うん、
生活に関する法律の知識を紹介する番組です。
なるほど。
何は金融道みたいだね。
本当に法律の解説が入る。
へ
ー、
あ、そうなんだ。から六方なんだ。
そう、六方全書から来てる。
本当にそうだ。
賞味5分間の帯番組ながら本邦初の深夜アニメとして放映されました。
へー、
初の、
日本初の深夜アニメってこれなんだよ。
そうなんだ。
へー、じゃあちょっと絵は若干そういうエッチ感がある絵だけれども、うん、実際はそういうお話なんですね。
な
るほど、ね、
そうなんです。
なるほど、ためになる。
日常のトラブルから発生した民事問題をドラマ仕立てで視聴者に分かりやすく 解決に導くというドラマ。
今やった方がいい。
今やった方がいいでしょ。
今見たら絶対いい。
例えば。
はい、例えば。
ある日の会社の昼休み、六方破れくんがお昼ご飯に出前でラーメンを取ったところ、ドアの外で同僚に鉢合わせて、ごっちんこ。ラーメンを頭から被ってしまった六方破れくん。
あら。
やいやいやい、貴様。そうすると同僚が、ごめんよ、わざとじゃないんだ。で、六方くん、やかましいと言って、六方パンチ炸裂。
あ、
バキーン。同僚がパンチを食らって気絶。
あら。
しかし、その気絶で倒れた時に、同僚くんの足がですね、六方くんのすねを蹴ってしまって、六方くんはそれの痛さのあまり階段から転げ落ち、全身打撲の重傷になりました。
重傷
六方くんついてない、
それを見ていた、同じ会社の OL さんが思わず同僚に声をかけます。まああなたって強いのね。ここ意味がよくわかりますよね。ここすごく意味がわかりますよね。
六方くんもうやばいんですよね。
そして六方くん、怪我の治療費をその同僚くんに請求しようとします。が、ダメでした。今回の一件は、先に手を出した六方くんの責任です。
なるほど。
同僚は無意識のうちに身を守ろうとしたに過ぎません。つまり、民法第720条、正当防衛に該当するものなり。
なり。
わ包帯姿で松葉杖をつく六方くんに、ナレーションが冷たく言い放ちます。今回の件は明らかに正当防衛である。だから賠償金を支払う義務はないのである。
わお。
なるほど。
痛々しい体を引きずる六方くんの目の前に広がるのは、あの同僚くんとあの OL のハッピーウェディングのシーン。
わお。
六方くんは泣きながら叫びます。こんな俺を守ってくれる法律はねえのかよ。
おー。
という5分間漫画。
結構切ないね。
もうついてないんですよ。とことんついてない。
あ、そこまでついてないんだ。
この一回一回のタイトル、すべて法律の序文に基づいて付けられていましてですね。例えば第4話、家出して3年間居場所を知らせないと離婚される。の巻。夏休みには愛人とどこで過ごしても良いの巻。賭け麻雀の借金は払わなくていいの巻。ダイヤを買ってやると口約束しても実行する必要はないの巻。他人の名前でラブレターを出すと3年以下の懲役になるの巻。
そうなの？
借金を体で返済できないの巻。
なるほど。
妻が上元で昔の恋人を名を叫んだら離婚していいの巻。
え、嘘。いいんだ。
女優に真面目にやれと強制することは難しいの巻。
難しい。
それなんだろう。それは法律なん
ですか。女性タレントの出演料は親が受け取ってはならないの巻。
え、そうなの。
自分の子供を後で俺の子ではないとは言えないの巻。
あれ、そんなのあったじゃないですか、だって最近。
最終回が同時に2人の妻を持つと2年以下の懲役となるの巻。
まあまあまあ。
これは、これさ、ね、だからさ、今やったらいいんだ
よ。やった方がいいですよ。
いっぱい、ね、
めっちゃためになりますよ。
ね、そう
改めて、ね。
これ110話あったんですけど、これぐらいしか分かってなくて、あとは不明なんですね。
不明？
ソフト化されてない。
そっかそっか。
まあそうですよね。
うん。
でもすごい。
名古屋のテレビ局が初めて作ったアニメらしいんですけども、これはまた今見たいですね。
いや見たいですね。
いっぱいありますよ多分、
ねえ、これはまた面白いじゃないですか、いろいろ法律とか、今だってこのね、憲法改正だなんだかんだ言ってるこの最中、この平成六方破れくんが出てきてもおかしくないわけですね。
いやないです ね、 そうですね、民法だし皆さんのこう生活に基づいた感じで、
そうそう、だから丸い、なんだっけ、丸い二角が違う、四角い二角が丸くまあ、収めますってのあのね、NHK の昼の番組とかあるじゃないですか、小百科、あれ的なところもある、
ありますよね、
でもこれはなかなか俺面白いと思うんだよな。で5分間番組だから ね、
ね、 そうですね、
5分間番組の中で主題歌があるっていうところが、まあ、
ね、
びっくりしちゃうわけですけども、
ちゃんと
じゃあドラマやってる時間ないんじゃないかっていう
そうですね、そうですね、まあ賞味3、4分ぐらいのアニメってことですね、そしたら
実はその T7 史上珍しくインストですね、
おお、インスト、
インスト、
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 歌がない。
ない。
まあね、インストだから。
ねえ、 なんかでも、珍しいんですけど、この、T7 史上始まって以来なんですが、
はい、
曲が20秒切ってるってい
う。ああ、そういうことか。
15秒しかない。
タイトルとかだけ出る感じだったんだろうね。
そうか、そうか、ね。オープニングで、そうですね。タイトルと、あと提供ってだけで終わるみたいな感じだ。
きっと、
うんうん。
でもなんか、ウィキを見ると、作詞って書いてあるんだよね、作詞。
そうですね。でも作詞、作曲と歌もとりあえず書いて
ある
。
あ、そう
か、これは関係ないのか。これは違うのか。
そうなんだよね。うん。て、テーマしかなくて、
ほうほうほう、う
ん。インストなんだ。だからとりあえず聞いてみたいの、
うんうん、はい。20秒で終わるんですね。
どんな曲だと思う？
インストですもんね。うん、
まあわかんないな。
まあね、ロッ、まあでもロッ、
でもなんか私はなんか、はい、あのキューピー3分クッキングみたいな感じの曲かなと思って。
ジングルっぽいってこと
ね。まあそうですね。
だって15秒だもんな。
15秒ですもん。
ああ、いい線いってるね。
お、
うん、そうだね。
うんうん、
じゃあ、1969年の本邦初の深夜アニメとして放映されたという、六方破れくんのテーマ、こちら15秒だけ聞いていただきたいと思います。以上です。
でもこれすごいね、楽しいね、
うん、
いいですね、
これいいよね、
これいいじゃん、
うん、2回聞いても30秒です。
あら、すごい。すごい。すごい。
3回聞いても45秒。1分いかないっていう
ね。いかないね。
ここね。ここ、うん、うん、がわざとちょっと外してるんだよ。
え、
うん、これ短い中にもね、めちゃめちゃね、職人技が。
あ、ほんとだ。
たーったーっていうのをわざと、ちょっと、
あ、でも、うん、そう、
半音ずれたみたいな感じに落としてあるのね。ね、それはテクニックなんだよね。ね、そこに何かこう、
そうなんか
コミカル感というか、ずっこけ感があ
るある、おっちょこちょい感あるよね。
そう、
六方破れくんの、
ね、破れくんって感じの ね、
うわ、楽しい、本当だ。
そう、デレデレテテで最後のバンは入れないの。
そうそう、カチッってだけ、
ね、チーだけでしょ、
チーだけ、ね、
このチーも肝心なんですよ、これ実は。これは戦前のジャズマンがよくやる手だった。戦前のジャズの終わり方は大体これね。
へー、
うん、じゃあんじゃないんだね。
だから、じゃらじゃじゃん、じゃんは入れないんだよ。チーだけですよ。入れたとしても、じゃんの後にチーを入れるのね。
あ、へー、なるほど。
うん、
へ、おしゃれだね。
じゃらじゃらじゃん、じゃん、ち、みたいな感じを入れるっていう。必ずこの締めっていう意味で、ハイハットをこう、ただ、ね、ちょっと叩いてくれるわけ。それはちょっと戦前っぽい、ね。
へ
ぇ、この、アメリカの落ち音だよね、いわゆるね。
あ、うん、
アメリカの中のコメディ番組とか、いろいろなそのコミックソングとかの手法が短い中でこう使われている。うん。
面白いね。
うん、これ管楽器だけど、ドラムはマーチみたいでしょ、
うんうんうん、
そうそう、マーチっぽいな。
なんか木琴みたいな人がいるよね。
そう、いますね。
うん。木琴を叩いてる感じがするね。
うん、
トレモロでタラララってやってる
よ
ね。
うん、
ベースもいいですね。ベースもなかなかいい仕事してるね。こっからベース入ってる。ビントンビントンビントンビントンずっとやってね。ドラッドラッドラッ
ド。ね。
この辺を何回聞いてんだよ。
すごい。
これはでもなかなか、
うん、これいいですね、うん、この曲いいと思う。
これなんかおかわり
の、そうそう、私も思ったんですよ。なんか使いたいと思っちゃった、思いました。
あ、だから法律のコーナーを作ればいい。
いやいやいやいや、ちょっと待ってよ、ハードル高いでしょ。誰がどれを何をやるんだよ。
俺がこの問題出すから、はい、おかわりが何かこう、
はい、法律、いや問題作る方もさ、そう、ね、間違ってる可能性あるでしょ。
めちゃめちゃ大変だよね。
大変
大変だよ、知識ないのに。
本当に、だから本当にこれはね、法務部の人にこの、
法務部に
問い合わせないといけないね。こんなにヘビーローテーションを、六方破れくんのテーマをこんなにヘビーローテーションしたのは、うん、後にも先にもこの番組だけだ
ね。まあ、そうですね、ないですね。
いろいろでも音楽的なことを検証するには短すぎるんだけどね。
まあ、曲はね、まあ。
でもまあ、密が濃い。
うん。うんうん、なんか、面白い。
面白いね、
うん。うん。またね、この番組も知れましたし。
こういう、だから、小さい、短い曲ながら、いろんな仕事をしている作曲家や編曲家っていうのは、実にすごくいっぱいいて、多分当時。今でも、まあ、本当にちっちゃいテーマ曲とか、ジングルとかね。これはなかなかあんまりバカにできないね。だから短いからといって、うん、人の印象をさ、うん、こう左右する仕事だから。
うん、そうですよね、うん。だってコントとかだったら落ち音みたいなのが、
そう、やっぱコントはドリフとか見てるとよくわかるね。
そうそう、
あとやっぱサザエさんを見てるとよくわかる。
あ、サザエさんね。
サザエさんを見てるとその BGM やこういうのが流れてるでしょ。
サザエさんの曲っぽいもこれも
確かに。
だからそういうのってすごい大事な仕事だったりするんだよね。だそういう方々がもう普通にこう、ちゃんとやりがい持って生活できるようなね、環境がいいと思うんだよな。
そうですよね。なんか何気なく見ちゃうじゃないですか、そういうサザエさんとかって。別にそういうことはあんま考えないで、でもそれが大事だったりするじゃないですか。それが、そうなれる曲であり、でもなんとなく頭に残ってて、なんかふとした時口ずさんちゃうみたいなさ、
の
ってあるから。
そうなの、何気ないっていうのかな。すごい仕事なんだよね、それってね、実はね。
すごいですよね。
はい。今日はですね、選挙何回かけてんだよ、もう。
何回かけたのね。
1969年に深夜に放映されていたという、六方破れくんというね、はい、もう、うん、ほとほと子供番組ではない。
そうね、
内容的にね、すごいですけれどもね、
う
ん、お届けいたしました。以上、タッシー・タシロの、徹底的にテレビテーマ、通称 T7 お届けいたしました。可愛いんだかなんだかわかんない
まあ初共演
だ、
初共演書いてるコーナーですよ。
いや、潰しに来たんですけど、
おや先輩
リッツパイ先輩潰しに来たんだ。
そ
う、世の中甘くないよ
ね。
いや、今日はね、りっちゃんが、はい、潰しに来てくれてるんでね。
はい、潰しに来てくれてます。
りっちゃん、潰し役も初めてじゃない？
初めてです、初めて。
そうね、そうなんですよね。
楽しいよ、この席楽しいよ。
この席楽しい。
この席楽しいですよ。
潰し癖がついてしまうかもしれない。すごいですね。
はい、
やってまいりました。リクエストタイムのお時間でございます。
はい。
ね、北海道ツアーをついにね、
はい、
乗り越えましてですね。
はいはい。
もうだいぶ気持ちが俺楽になった。
そうだよ ね、 ね、
そうだよ、
ね、
だいぶ一山超えましたよ、
これ。私もです、
そうですよ。でも
りっちゃんまだまだ今年あるでしょ。
もうちょっと、そうですね、いくつか、はい、ありますね。
また改めてね、告知したいところですけれどもね、はい、リクエストタイム、今月はリスナーの皆さんにお題を考えていただいて、ご提案いただき、はい、それをこちらで採用するという、うん、
はい、
りっちゃんの第一金曜日にね、
はい、
57通だっけ、
そうでしたかね、
57提案来ましたね、
すごかったよ。
まあ、その中から、うん、 今月は3つね、
うん、そうですね、
ピックアップしてお届けするわけですけれども、うん、はい、7月もやりますから、
やりますよ、
7月もね、
はい、
リスナーの皆さんからのご提案を採用しようと思いますんでね、うん、すごいことになってるわけでございますが、はい、今週のご提案採用テーマはですね、ラジオネームフーフーさんから、あの会社が大嫌いでしょうがないフーフーさんからのご提案テーマ、うん、女性ですね、ズバリ化粧といえば、
うん、化粧
ね、うん、お化粧ですよ、
化粧
ね、
まありっちゃんもね、オカリナも化粧っていうのも、うん、大変ですよね、やっぱりね、でも女性っていうのは化粧必ず、
ね、かかる人はかかりますからね、
かかる人はかかる、
そう、時間かかる、
私そんなに、
私もかけない、
オカリナは何も化粧してないの？
いや、してますよ、とりあえずしてます、これ外したらちょっと残念な感じですよあれみたいな、ね、目どこにあるみたいなこれでちょっと目が見える感じです、はいはいはい、目玉が、あ、目がついてるねって、
今でさえそうだ、
ね、でしょ、今でギリなのに、でしょギリなのにこれ外したら、あれ
化粧外した
ら、目はあれみたいな、
目が点な状態、本当に
そうそうそうそう、
まさに点、
点
ポイントドットみたいな、
そうそう、ドットみたいな、あれみたいな、ありますみたいな感じ、
よくてコンマ、
そうそう、コンマ、
ちょっと下ちょろっと出ちゃう、
確かに、そう、コンマ目になっちゃうんで、
へえ、そうですか、
そうなん
や、俺は化粧の経験そんなないからな、
あるんですか、そうそうそう、
一応その何、舞台に出る、なんかほら。
な
んかあった、
い
ろ
い
ろ、うん、あったよ。メイクさんがついたことはあったけどさ、大きな会場に出るときとか。
ドラヌールみたいな。
ドランだね。うん、主にドランだね、やっぱり、うん。うん。大きな会場になると、なればなるほどや
っぱり。まあまあまあ、そうですよね、
う
ん、
そうだよね、うん。それはもう宝塚ほどじゃないけどね。
宝塚じゃ。
あれ、本当に舞台メイクの中でも舞台メイクだからね。
そうだよね。あれぐらいのことしたことある？
あそこ
塚レベルまで行ったことある？
はないかな。でも専門学校の時に、はいはい、メイクの授業っていうのはちょっとあるんですよ。要は、うんうんうん、あの不景メイクみたいな、
あ、
おじいちゃんばあちゃんの、
はいはいはい、
あのシワを入れてぼかしたりとか、
へ、
そういうのはやったことある。
なるほどなるほど、
なるほどね、
うん、私猿メイクやったことあります、
うん、え？ちょっと待って
あそれは何、自分に帰るっていう授業
まあいやいや、舞台でね、舞台で一回お猿さん役をやったことがあって、
はいはい、
お猿の着ぐるみっていうか着て、
はい
はい、猿メイクしました、
はいはいはい、
あそう、
思い出した、
なるほどね、
うん、
まあそういう宴会ものもあるよね、
そうそうそうそうそう、
宴会がバカボンのパパのメイクとかさ、ね、よくするじゃないですか、
ね、ああ
いう、そう、そう、ああいうのもまた化粧のうちの一つですから、ね、
まあまあそうですね、
いろんな化粧があると思うんですよ ね、
そうですね、
ズバリ化粧といえば皆さんどんなことを思いつきますでしょうか、うん、さっき言ったようにあのそのピエロとかもさ、うん、独特な世界、あれどっから始まったんだろうね、あのピエロのメイクって、
そうですね、
うん、なんか片っぽから涙がなんか出てるとか、
ね、確かに確かに、
そう、星になってるとか、
確かに、
ね、あのなんか鼻がでっかいのがついてるとかさ、ね、
あ、そうですよ、
ああいうのね、どっからこう、
ね、そういうの知ってそうなのに、
確かに
絶対ね、ピエロの歴史っていうのは絶対本出てるはずなんだよね、
うん、
どっかで、
うん、
将軍者がどっかから出てるあったら読みたいね、だからサーカスの歴史とかさ、
うんうん、
そういうのもさ、
ね、
あるけど、でも本当にピエロってサーカスから生まれたものなのかどうかも分かんないけど ね、
まあ、そうですね、
だから大道芸や、
うん、まあまあそっか、
なんかまあ巡業団かなんかから出てきたのかもしれない、
そんな感じはしますけどね、
うん、で他にもやっぱりいろいろメイクをすることによって表現してきた人っていうのはたくさんいてさ、
うん、
昔から、
まあそうです、
ね、うん、だからそれこそさ、なんかこのアフリカの奥地とかで、
うん、あ、そうですね、ね、
民族が顔になんか塗って、
あ、ね、
魔除けだったりの意味だとかね、
あ、ありますね、ありますね、
それこそもう日本の伝統 の、 そのお侍さん、そのあの時代のさ、
うん、
女の人たちの、
うんうん、
ね、あの眉毛、うんうん、あのマロ、
マロ、
マロ、
いわゆるマロと言われている、
うん、あれはその時のおしゃれだったんじゃない
か、そうね、お歯黒もそうでしょ、
うん、
いやね、いろいろな時代にいろいろな価値観があったり、表現次第があったりするわけでございますが、今日もたくさんですね、リクエストじゃないや、ファックスじゃないや、投稿いただいてますけど ね、本当に、はい、俺はもう北海道ツアー終わっちゃったもんだから、もういろいろとねぶっちゃけちゃってんだよね。
ぶっちゃけちゃって
ん。今日もね、だからもう皆さんからのメッセージ、もうメッセージでもソーセージでもいいから何でも持ってきてくれって感じですけど、
ね、ソーセージ食べるよ。
もうメッセージでもソーセージでも OK ですんでね。ファックスお寄せいただきたいと思います、はい、ファックス番号オカリナ君お願いします。
はい、ファックス番号は0485432179、0485432179。19時15分まで受け付けております。
ありがとうございます、はい、ではね、一通ご紹介しようかなと思いますよ、
はい、
今日はもうこの方トップですよ、すごいですよ、ラジオネーム三輪ラブ子、来ました、
来ました。
三輪ラブ子さん北海道まで来てくれたの、
そうだよね、
ね、
嬉しかったな、
すごい嬉しかったですよ、
楽しかったし ね、
楽 し、 た
ね、
楽しかった、楽しかった
。多心心おじさん、
お、ちゃんとおじさんになってるぞ、
ちゃんとおじさんになってるとこ、
素晴らしい、う
ん、多心心おじさんかっこ親戚風って書いてある、
親戚風
親戚
風
親戚風ってどういうこと、親戚ではないんだよ、親戚風に呼んでんだよ。多心心おじさん、おかわりん、
はい、
りっちゃんさんこんばんは、
おー、そっか、知ってたからだ。
これはね、北海道ツアーの最終日にラブ子さん知ってしまったんで、今日りっちゃんが潰しに来るということ、
なるほど、
嬉しい、ありがとう。
オカリナだけ知らなかった、
そうですよ、そうそうそう、私知らなかった、うん、
こんばんは、
こんばんは、こんばんは、
おじさん。おじさん、りっちゃんさん、
はい、
北海道ライブお疲れ様でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、うん、とっても素敵でした、
わー嬉しい、うん、
タッシーさんの歌は背骨感など全くなく、
背骨感、
背骨感など全くない、背骨がないみたいじゃないか、
面白い、
背骨感など全くなく、うん、それどころかパワーアップしてました、
うんうん、わかるわかる、
思いました、思いました、
これね結構言われたんだ、
なんか
ね、
いや私もそう思いました、でも
重さが、重さっていうか、なんだ、重量感がね、
なんですかね、
ちょっと出たんですよ、
うん、潰れたことで、なんか
潰れたことで、
ね、あれしたんですかね。
いや確かにね、もうちょっとね、迫力っていうわけではないんだけど、自分でもね、なんかね、
なんかね、声の出方が、うん、なんかね、芯が通ってるっていうか、なんかそういうイメージ、うん、すごいイメージでしか話せないけど、
いやいや、なんか自分でもちょっと自覚してる部分が
ある。あ、自分でもそう思う、
なんとなく、あれって思って、
うん、面白いね、
うん、なんかこう重量感出てきたぞっていうところがあってね、
うんうんうん、
それどころかパワーアップしてました、
うん、
りっちゃんさんのお芝居は一緒に泣いてしまいそうになるほど心にダイレクトに来ました、
うん、あら、そうですか、嬉しい、
最高のライブでした、
まあ、
いや、ありがたいですね、こうもう目の前で見ていただいて、わざわざだって東京から来てくれてさ、本当にありがたいですよ、ありがとう、北海道旅行も食べ物も美味しいし観光もできて、うん、とっても楽しかった、
うん、よかったよかった、
おかわり
ん、うん、
わがまま放題で歩くの嫌でタクシー乗り継ぎでごめんね。
いいよ、いいんだよ、姫姫、いいんだよ。
タクシー乗り継ぎしてたの、歩くの嫌だから、そうそうそう、
やだ。はい、終わりました、はい、はい、タクシーですね、
乗り継ぎごめんね、
タクシー行きますよ。
まあ天気悪かったら
もしかして、まあね、まあまあまあまあ、
ついでに帰りの飛行機のりっちゃんさんの隣の人も私うるさくてごめんね。
あー、その隣の人がね、
すごい嫌な顔してた
んですね、なんかあの偶然なんですけど、
そうなんです、
私とあの同じ飛行機だったんですよ、ラブ子ちゃんの
帰りな、
そう、でそれでしかも席も、
はいはい、
ラブ子ちゃんの前だったんですよ、はいはいはい、それも偶然、
そう、
すごい、
私はラブ子ちゃんびっくりして、で、うんうん、それですごい笑ってたんだよね、
話で盛り上がって、
ね、盛り上がって笑って、はい、まあ、確かに笑い声は、まあ、大きかった、う
ん、
私のところも聞こえたし、
オカリナいるし、ザンパンのさんいるしね、
そうそうそうそう、ザンパンさんの話が面白かったんだけど、したら私の隣に座ってた割と若めの男性だったと思うんですけど、はいはい、がちょうどその座席と座席内の隙間からジロって睨まれたって、はい、私は分かんなかったんだけど、でもジロって睨まれたって言ってた。
ね、それからスカイマークの人も荷物うまく取れなくて罪をなすりつけてごめんね。
そうそう帰りね、
そう、
何をや、何に言ってんだ、もういろいろ
めっちゃ面白かったよ ね、 ね、う
ん、そしてザンパノさん、ガン無視連続してしまってごめんね。もうザンパノさんの話聞いてくれてないらしいよ ね、
なんかね、
一生懸命面白い話してるのに無視してる。今回の旅で私ガン無視をする癖があることに気づきました。
そのくせやばくない
本当だ。
私は高校生の時なぜかドッペルゲンガーがいて、
う
ん、
どういうこと。
もう一人の自分ってこと。
わかるけど
高校生の時にいたらしいんですよ。結構家族とトラブルになったりしていました。例えばバイトに行くと言ったのに外をほっつき歩いてただろうとか。実際バイトは行ってたし証人もいます。でも家族にバイト行ってないでほっつき歩いてるラブ子さんを見たという証言がある。
怖い怖い。
そいつがとにかく無反応なやつらしくて、その時期はいろんな人からこの間目まで会って手も振ったのに仕方しただろうとか言われまくった。仕方されたって言われると、あ、またあいつかって思っていたけど、私自身にも仕方の癖があったんだなと思いました。おい、よくわかんないんだけどこの話を。俺
本当いろんな話がなんか
別の場所に現れている時はそいつなんだけど、うん、全部が全部そいつのことじゃなかったのかもなと思いました。
そうですね。
なんかぼーっとすぐ変なこと考えてる時が多いので、多分その時なんだと思います。気をつけなきゃ。いやいや、いやいや、ちゃんと人の話聞こうよ。
ツッコミどころがありすぎてどうしたらいいかわかんない。
で、私は化粧を取ると童顔になって目が垂れるところまで垂れます。ラブ子、
垂れるところまで垂れる。
化粧に関しては一行だけ。ほとんどドッペルゲンガーの話。北海道で迷惑かけてドッペルゲンガーの話。
なる
ほど、ほとんどそれ。
なるほど。いや、
ドッペルゲンガーの話めっちゃ興味あるわ。
すごいね。すごい。いや、すごいですよ。うん、一曲聴こうかなと思います、はい。先週リクエストいただいたんだけど、かけられなかった、はい、北海道の帯広のジャガポックリ、かっこかりさんからのリクエスト。はい、これ聴くのめっちゃ久しぶりじゃない、
うんうんうんうん、
ねえ。私が歌っておりますよ。はい、アニメトリップトレックの主題歌ね。
はい、
この井上陽水さんの夢の中をポニーでカバーしてたという時のバージョンですね。
いいね、
こちら聴いていただきたいと思います。
にくいものですか。カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか。それよりもっと踊りませんか。夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか。探しているのか探すのをやめた時、見つかることもよくある話で踊りましょう。夢の中へ行ってみたいと思いませんか。
久々だこれ。
本当。
ねえ、うん、前はトワキンこの曲でオープニングだったんだよね。
そうですね。
うん、この曲から始まった時期があったね。
あった。
ポニーで夢の中を聞いていただきました。ジャガポックリカリカッコカリさん、はい、リクエストどうもありがとうございました。お待たせいたしました。ジャガポックリさんからは投稿も来てるから後ほどお読み差し上げようと思います、はい、続々届いておりましてですね、今日もたくさんいただいております。ズバリ化粧といえば皆さん何を連想されますでしょうか。 もう一回じゃあファックス番号いきますか、はい、あと30分ぐらいだね、
は
い、
そうですね、うん、はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします。
はい、つくばって一体何を探しているのか、探すのをやめた時見つかることもよくある話で踊りましょう。
みんなで決めるぜ投稿テーマ2016シリーズということでね、はい、ラストフライデーラスフラ、ズバリ化粧といえば、
うん、
っていうお題でですね、はい、今日はお送りするわけでございますが、続々投稿いただいております。メールでいただきましたラジオネームイズピー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
へい、多心心お兄さん、おかわりお姉さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あ、そうか、大体みんなはね、りっちゃんが来るって知らないもんね。
そうです。
ラブコちゃんぐらい、ね。
そうだ、多分そう。
知ってたのね。
そう。
梅雨らしい、鬱陶しくなってきましたが、お元気でしょうか。この通りです。怒涛の北海道2日。楽しげな様子、あ、ブログなどで見させていただいて、あー、旅行行きてだからおいでって言ったな、
ね、
も
う。そうよ。
来年もでも同じ時期に行く計画になってます、ね。来年の6月開けといてみんな。もうみんなで行こうよ、もう本当に。
そうですよ、ね。
でも、イズビーさん的には、秋まで頑張れ、自分。秋まで頑張るって目標があるわけだ。
なんかなるんだ
ね、と思いながら日々仕事しております。あ、ご苦労様、ね、そして化粧ってそれは必須アイテムよ、
うん、そうよ、
女性はね、お出かけ前には絶対、うんうん、素顔それは悪、
悪、
すっぴんで出ることある？
まあ、メガネかけてだったらある。
へー、ある、すっぴんで、
うん。私もマスクつけてなら。
ああ。
あ、そうね、マスクつけてとか。
大体マスクつけてるときはすっぴんとかはある、
うん。とにかく毎日フェイスにお絵かきします。
うんうん、
そして、もし化粧しないで買い物など行く場合は、うん、メガネ、帽子、マスク。
わかる。
そうです。まさに。
もちろん私、芸能人ではありませんよ。世間に対するご迷惑回避です。
そんな
ご迷惑になるの、化粧してないと。いっぱいいないでも、すっぴんの方って。
まあでもよく、
まあ、見れば
というか、まあ、そんなお買い物とかやったらですけどね、まあ、失礼になるとかいう場合はありますよね、言われる時は。
むしろ電車の中とかでメイクされるのがすごい嫌だ。
あ、それは
ちょ
っと
隣、
確かに、まあ一時ありましたよね。今最近あります？
もうね、いるよ、もうだから今週もあったよ。
そう、
あのね、横でカチャカチャうるさいんだよ、まあ、
確かに
ね。カチャカチャうるさいの。
まあ、確かに。
でも隣だと結構意外と粉飛んでるから ね。
肘とかすごいぶつかるしさ。
確かに、確かに、あ、うん、そう
かもね。勘弁してほしいんだよ、うん、迷惑をかけて綺麗になってるって思ってほしいな。
おー、
そうですね。
なるほど ね。
綺麗になるのはいいけど、人に迷惑かけながら綺麗になるってどうっていう感じだな、俺。どちらかというとな。化粧といえば中島みゆきの化粧をリクエストしますということで ね、探しまくったんだよ、今日、
ね、
中島監督の ON の N でしょ、中島。
そうですよ、中島さんです。
中島茂中島みゆきの化粧すっげー探したんだけどね、なかったんだよ。ごめんなさい、
ごめんなさい、
申し訳ないです、
うん、申し訳ないです
ね。オカリナの薄化粧で勘弁して
。すいません、
オカリナの雪化粧で勘弁して。オカリナの化粧回しで勘弁して。
化粧回し
っていう、お相撲さんのね、回しの下にあるあれは化粧回しっていうんですよね。
じゃあ私の化粧回しで、
化粧回しで勘弁してください。
すいません、細いけど、すいません、
かわいそうになってくるね。
ガリッガリだよ。
また来週イズピーでしたということで、ね、はい、中島みゆきさん、はい、モロだよ化粧っていうタイトルの曲があるのにさ、ね、もう残念すぎる、
うん、
ね、ありがとうございます。ファックスいただきました、
はい、
これは連名でいいの？
いいんじゃないですか、連名ならば。
連名で書いてきてるからいいんだよね。
うんうん、うん、
連名で来るの初めてだよね。
うん、と思うな。
ラジオネームファシモ&アリノスコロリン。
ファシモさん、
ファシモは時々投稿いただいてたけど、 アリノスコロリンちゃんはめちゃめちゃ久しぶりだよ。
めっちゃ久しぶりですね。
何年ぶりだろう。
本当だ。
ファシモ&アリノスコロリンで来るということは、もうリスナーの皆さんにご想像お任せします。
そうね、
タッシー様、花岡里奈様、森律子様。
お、聞いてんだ。
聞いてるな。
お、
聞いてる。
嬉しい。うん。
どうもこんばんは。ファシモ&お久しぶりのアリノスコロリンです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
これさ、もう俺はもう涙が出るくらいもう飛び上がって、この間喜んだんだけどね。
そうですね。
公表していいものかどうか分かんなかったけど、ご自身がファックスこうやって寄せてくれるってことは、
いい
ってことですね。
うん、
ご報告が遅くなりましたが、6月11日の土曜日、
うん、
15時22分に、3636g の元気な女の子が生まれました。
おめでとう。
いや、おめでとう。
本当におめでとう。
まあ、私名古屋のツアーもね、毎年行かせていただいておりまして、その際にはまだ聞いてなかったんですけど、名古屋のツアー終わって帰ってきてからかな。
そうですね。
うん、まあね、おめでただということで、で一応5月6月が予定だということで、もう今かと楽しみにしていたんですけれども、本当にね、背骨を折った甲斐がある。
まあ本当ですね。無事に生まれて、
本当に、いや、もう本当にね、元気な女の子が生まれたということでございましたね。6月11日だそうでございますね。生まれました。やばい、かわいい、もうメロメロ。
いや、
もうファシモのことだからそうだろうな。
本当すごいでしょうね。
これからもトワキンリスナーとして親子ともどもよろしくお願いいたします。
やだ、ない
じゃん。
すごい、親子ともどもとか言ってる。
だってこの間のほら、北海道の札幌行った時も銀時計連続で当たった。
そうですよ。
ねえ、ご夫婦のお子さんがさ、銀時計の色紙を持って写真撮ってるって。もう世代を超えて、
ね、本当だ、
ついに2世代化し始めてますね。
お、本当ですよ。
いや、年取ってみるもんだな、本当な。
すごい。
嬉しいよ、ファシモ俺は。うん、さて今日のお題、化粧といえばですが、やはり三回塾でしょう。はい、あ、白塗りの
三回塾ね、確かに
そうだわ。白塗りのね、
はい、そうですよ。
あ、白塗りのあの舞踊を見たらトラウマものです。最後にリクエストですが、こんな気持ちを代弁してくれている歌がありました。
お、
ね、スピーディーで×ついてすみませんって書いてあるね、スティービーワンダー。ねえ、イズントシーラブリ
ー。
いやー、これがね、フラワーラジオにあったのよ。
お、
これはあったの、奇跡的に、ね、
うん、
こんな僕の気持ちを代弁している歌っていうのは、赤ちゃん生まれた時から。
あ、本当だ。
ね、うん、これはすくすく子育てのテーマ曲だ。なんて可愛いんだろうっていうところから始まるんだよ。
なるほど、
うん、なんて可愛いんだろう、なんて素晴らしいんだろう、なんて尊いんだろう、うん、産声からまだ1分と経たないけれども、考えても見なかった僕らの愛を通して、こんなにも可愛い子が生み出されるなんて、うん、愛の結晶が可愛くないわけがない、なんて愛らしいんだろう、まさに本物の天使だ、ああ僕はとても幸せだということでね。すごいね。スティービーワンダーの Isn't She Lovely。 ラジオネームファシモ&アリコロちゃんからのリクエスト、どうもありがとうございます。
I can't believe
もうスティービーすごいな、
ね、
すごいな、もうこの人が歌ってくれてる、ね、嬉しい、ほんとすごいなと思うな、ファシモ&アリコロスさんね、リクエストどうもありがとうございます。どうかお子さん元気にね、そして良い家族を作っていただきたいなと思います、はい、また気が向いた時にトワキンにね、投稿リクエスト、ね、こんな番組ですけどいつでもあなたたちご家族を待ってますので、ねはい、ぜひぜひよろしくお願いいたしま す。今日のテーマはズバリ化粧といえばというテーマでね、お題、ラジオネームフフさんからのご提案で決まりました。ズバリ化粧といえばということで、あと15分ぐらい、
そうです ね、
ファックスお待ちしますので、もう一度ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 あと15分までお待ちしております。
よろしくお願いいたします。ズバリ化粧といえば、
はい、
というテーマをね、うん、ご提案いただきましたので、それにのっとってですね、はい、こうしていろいろと皆さんの投稿をご紹介しておりますが、化粧についての話題はさらっと言うだけで、だいたい皆さんドッペルゲンガーですとか、お子さんが誕生したんですとか、まあ、イズピさんはもういろいろとこうね、うんうん、ノーメイクについていろいろと語ってくださいましたが、うんはい、続いては掲示板に書き込みいただいた後ファックスでも攻めてきてくださいました。ラジオネームナルト以下略ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日からご登場の多心心おじさん、
お
もう皆さんもうトワキンチェックが激しいね。
もう浸透してるおじさん
浸透してるよ、
素晴らしい、
うっすうっす
でもまだキャラは瞑想中だから、ね、
そうなんです、そうなんです、まだ
キャラ瞑想中
なの、まだキャラが確定してないんですそして今月も相変わらずのおかわりん、こんばん、
こんばん
こんばん化粧といえば、うん、私の場合はあんまりしてません、以上
以上以上
あんまりしてません、以上。
でもちょっとはしてるんですね。
そういえばのすけさんの絶叫動画見たの2度目なのですが、やっぱりすごいですね、いろんな意味で、
うん、いろんな意味で
2度も見てくれたのあれ大丈夫ね、えあれすごかったですね、
うん、あれすごいよ、
のすけくんのあの絶叫動画、
あんだけ距離離れてるの、ね、その瞬間の声の大きさのピ
スタリオのどこで叫んでるのか、これでついにね、
そうそうそう、ついに
明らかになったんですよ、ね、俺がだからラジオで2メートル離れてるって言っても、うん、大体皆さんラジオ聞いてる方には実感ないわけです、
分かんない、
それがどういうふうになるか、100分は一見の仕方ですから、もうそれのことだね、うん、でこれが来月も同じところを撮るから、で再来月も同じところを撮るから、
同じところ
ずっとやってると絶叫コレクトができるわけですよ、
すげ
えそれでなんだか楽しいことができそうですね、
どうかね、メドレーできるっていうことだ
ね、あメドレー
面白いですよ、いろんな意味ですごいね、
うん、
彼はでも本当にすごいと思う、俺体ごと来てるからね、
あそうです
か、
うんうん、体ごとアーティストですよ、
すごいね、
すごいですよ、うん、でナルトさんからはファックスからも、うん、攻撃を受けてましてですね、はいはい、
攻撃を、
ファックスの方はラジオネーム、うん、ナルトを取るなになってます、あ掲示板の方に書き忘れたんですけど私が一度でいいからやってみたいメイクは、うん、ゾンビです、
あなるほどね、
特殊メイクだね、
うんうんうん、
ゾンビだ、
ゾンビ、
一時期ゾンビの動きを研究したりとかしてました、かっこ笑いゾンビの動きね、いろいろあるよ、
ね、確かにいろんなゾンビさんいらっしゃいますよね、
う
ん、
そうだね、あ年代別に70年代80年代
かもしれない、
90年代違う、もう90年代になってくると走るから、ね、
走るからそう走りますよ、そうです
ね、
走るし、そうですよ、この間のあのブラッドピットのやつはすごかったね、
あ
なんとか Z、
はいはいはいはいはいはい、はい、あの音に反応するゾンビ
さん
ですね、
あれはもうさやばかった俺あれ劇場で見たもんなぜか、
ええー。 なんだ、怖
っ。劇場で見たね。
うわ、結構
すごい。パシフィックリムと同時上映だったから行ったんだ。うん。あとは特殊メイクで有名人とか妖怪なんかにもなってみたいなって。
妖怪、
うん、特殊メイク。
あ、
ね、ああいうなんか特殊メイクとかしたことない？
特殊メイクまではないですね。
相当あれ時間かかるだろうな、手間暇、すごいよねあれね、ほんとすごいと思うわ。あのスターウォーズとかさ、でもスターウォーズもクイーンアミダラとかあれ化粧だよな、あれすげえよなあれ。
まあ、そうですね、
ああいうのってね、ほんとすごいよメイクが。
いやーすごいよね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてメールでいただきました、ラジオネームスナフキンゾウ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかわりんさん16度目まして、
16度目まして、
多心心おじさん、
お、あ、さすが、
さすが、
さすが、
みんなすげーな。
多心心おじさんだと
1回目なんだけど、ね、でもまあ毎週の田代としてカウントしてくださってるから58度目まして、
おー、わー、すごいな。
そろそろ定年退職後のこと、第二の人生のことを考えない
と、考えないといけないですね。
スナフ金蔵です、先月のセカオワ、オカリナ演奏、花オカリナ演奏、はい、ありがとうございました。
いえいえ、すいません、なんかちょっと途中よくわかんないことになっちゃって、
いやすごいよ。海を目指して歩くの部分が特に良かった。
あ、本当ですか。
綺麗に吹くっていうことがいいことじゃなくて、一生懸命やれば何を垂らしたとしても感動につながることを教わりました。
ありがとう。
何を垂らしたとしても感動につながるんですよ、一生懸命やってれば。何を垂らしたとしても、そこ広げないで、みーちゃん、そこ広げないでよ。さて、男性にとって女性の化粧はそんなにこってりしなくてもいいのにとは思います。ナチュラルが一番、そしてメイクの時間を極力短くしてほしい。家族の中での化粧あるあるだと思うのですが、出かける際に女性陣の化粧待ちで時間が過ぎ、結局慌てて家を出ることが多いのでは。
まあ、そう、
すっごいわかる、それ、それすっごいわかる。メイク中とかにせかすと、ああもうわかってるからとめっちゃキレられるので、そろそろお時間なんですが、メイクの方はよろしいでしょうか。なんて恐る恐る伺いながら、男は待つしかないのか。このメイク中の女性最強説については、メスがオスを食べちゃうカマキリの生態から話さないといけなくなるので、今回はやめといて、もっとシンプルな問題に目を向けます。ダダ星人は絶対口紅を塗っていると思います。
あ、なるほど。
何でも知ってる多心心おじさんとおかわりん、どうですか。
そうですね、
1年2組スナフ金蔵でした。
1年生だった。
1年生だったのか。ダダ知ってる？
ダダ知ってる。あのそばかすがある。
そばかす、
You know ダダ？ Do you know ダダ？
Do you know ダダ？
DADA
そばかすみたいな、なかったっけ。
そばかすはダダ B？
え？
ダダ A かな。
え？
そばかすなんかあるんでしたっけ。なんかありますよね、なんか
点があるね。
そう
あー、点か。
そう
点がこの、
そうそう、私
通気口みたいな。
そう通気口。
これ B じゃないかな。口紅塗ってるよね、
ま
あ、確か
に塗ってる確実に塗ってますね。
分かる、赤いよね、
塗ってます。
これただ A、B、C 揃い踏みの写真持ってる。
それ、
三姉妹ってことですか。
いやいや、一人が ABC になるんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですね。そうそう、
面白い、面白い。でもみんな塗ってるよ、
ABC、
ちゃんとみんな塗ってるよ。
みんなルージュ塗ってる、
ね、ルージュ塗ってる、ルージュ塗ってる、
塗ってます。
いつもより濃いめのルージュ塗ってる。
そうそうそう、塗ってます。
何が塗ってますね。
ダダね、ダダはもうすごいメイク念入りだよ。
メイクかなあれ。
ああ、そう、ダダっつのがいたね。
なるほどね、なるほど、
いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いては手渡しのプリントいただきました。
お
ー、クー先生、
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タシーさん、オカリナさん、こんにちは。
こんにちは。
今週のテーマ、化粧について。何を隠そう、私男性なのですが、かっこ笑い。いや何も隠さなくて大丈夫ですよ。私男性なのですが、以前は知人の化粧品販売代理店のアルバイト、
おー、なるほど、
なるほど。
大変そう
というか、ウェブやチラシ作成のお手伝いをしていました。
あ、なるほど、なるほど。
化粧品販売代理店のホームページだとか、チラシ作成のお手伝いをしていまして、お客様向けのセミナー的なものも見学させてもらったりしていたので、結構女性のお化粧については無意識に見てしまいます。
あ、なるほど。
特に目を合わせて話をすると目の周りを見ることになるので、ついついアイラインの引き方とか、マスカラのつけ方とか、眉の描き方とか見ちゃってますね。
う
わ、相当チェックされてる。
そうだったんだ。
プー先生と会話するときはちょっと気をつけた方がいいですよ。い
ろいろ。そうだったんだ。
メイクチェックされてますよ、これ。
知らなかった。
女性はお化粧の苦労とか違いを男性に分かってほしいんじゃないかなとは思うのですが、かといって多分そこまで細かくチェックされるのは逆に嫌でしょうね。
笑ってる。
と、男性でもこんなんもいるよということで、口出しして、みました。以上です、編集長。
編集長。
ありがとうございます。
ありがとう。なるほど、ありがとうございます。
やっぱり知ってる人はチェック入る
か。まあでもいますよね、確かに。
でも化粧品売り場の人とかさ、すごい世界でしょ、あの人たちも。
うん、ね、そう。
もう本当に人のメイクに対してチェックしてるだろうね。職業柄。
最新のメイクとかもあるし。
ね、確かにそう、流行りのね、ありますね。
だってやっぱりさ、調理師の方がさ、どっか別の店に外食しに行ったら、やっぱり原価を考え始めるって言う。
言いますね。
やっぱりそれは職業柄そうだよ。うん、そうですね、
確かに。職業病みたいな。
ね。
だよね。
はい。ありがとうございます、クー先生。手書き、手書きじゃない、ね、プリントでいただきまして。ね、ありがとうございました。続いて、これ男性からの目っていうのもまた面白いですよ。
面白い。
確かに。
どういう風に見られているかっていうね。
ね、そうですね。
こちらも男性の方ですよ、はい。掲示板に書き込みいただきました。ラジオネーム、ヨッシー。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヨッシーさん、ありがとうございます。自分は男なので、このお題は当初無理かと思いました。ね、しかしよく考えると、自分のことでなくても良いのだから、むしろ書きやすいかもしれません。その通り。
その通りだ。
そこを狙ってたんですよ、私はね。
さすが。
一番に浮かんだのは、スリラーでのマイケル・ジャクソン。
なるほど。
さっきのゾンビ系に行くね。化粧というより特殊メイクですが、はいはい、同じ衣装でカメラが切り替わった瞬間、メイクした後の顔が映り、非常に怖かったのを思い出します。
わかるわかる、そうですよ ね、
なるほどね。あれもすごいメイクですよ。
そうですよ、確かに。
あとは小学校中学校の友人などに久々に会うと、全然目立たなかった子が、お化粧でイメージ変わって綺麗になったなーなんてことは何度かありました。
なるほど、
わかる、
わかる。
力強く同意します。これはもうやっぱ同窓会とか、
なるほど、
え、こんなに綺麗だっけっていうさ、こういたよね。
なるほど、なるほど。
変わるもんだなと。
そうですね。
お化粧
を、ね、気合い入れてますよ、その人も。
ね、確かに。
ね、
同窓会は特にね。
そうだよな。はい、ヨッシーさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
メールでいただきました、ラジオネーム、グリドン。グリドンさん、お花いただいたんだよ、さっきも言ったけど。
ね。
ね、ありがとう。本当にありがとう。もう遠いとこからさ、お花を送ってくれるなんてさ、もう本当に嬉しかったですよ。
私も経験なかったから嬉しかったですよ。
ね、何かすごい、なんかね、力強いというか、なんかこう、なんか心強い。
なんか、まあ、来られなくてもすごい気にしてかけてくれてんだなって超思った。本当
にすっごい嬉しかったね、だからそれはね。
その気持ちが嬉
しい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ダッシーさん、オカリナさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。タッシーさんのブログを拝見していると、すげえ楽しそう。ものすごく羨ましい。北海道いいな、行きたかったなと、なんだかとっても欲求不満になってしまいました。だからおいでって言ってたの、もう、ね。来年の同じ時期、行きましょう。
来年です。
もうなんだかとっても欲求不満なので、札幌一番を買い込んで一人大北海道祭を開催しました。
なあ、すごい。
札幌一番の醤油味、塩味、味噌味の3種類を買ったのですが、それぞれ別に食べたのでは単なるデブの食事になってしまい、大北海道祭にならないので、醤油味、塩味、味噌味の3種類をブレンドして、
すげえ、
トリプル札幌一番を作りました。
トリプル、
すごい、
すごい、
まあ単なる悪ふざけで絶対まずくなるかなと思っていたんですが、意外や意外、これがうまい。
マジで
3つの味が絶妙に絡み合い、コクの深い味になりました。
でもすごいね。
ただでさえうまい札幌一番が3つの味が重なることによってさらにうまくなるなんて、さすが北海道。すげえっすね。
札幌違い、札幌違い、札幌違い。
さて今週のテーマ、化粧と化粧といえばですが、私昔お化粧をしてコスプレをしたことがあります。
すごい。
当時ひょんなことからお化粧とコスプレをして某イベントに参加しなければいけなくなったんですが、男兄弟に育った私は化粧の方法など知りませんし、化粧を教えてくれるような女性も身近にはいませんでした。しょうがないので職場に来ていたヤクルトおばさんに、
すごい、
ヤクルトおばさんに、一番高いヤクルトを10本買うから化粧の仕方を教えてくれと頼みました。
すごい、すごい。
一番高いヤクルト10本。するとヤクルトおばさんは、ヤクルトには化粧品部門もあるから、
あ、そうだ、
そうだよ、
あるあるある、
と言って次の日、ヤクルト化粧品の美容部員を連れてきました。
すげー。優しい。
化粧のやり方をの話を聞くだけのつもりだったのですが、なぜかやる気満々の美容部員にその場で化粧されることになってしまい、職場の人たちが見守る中で豊島の美容部員に化粧をされるというアブノーマルなプレイを体験する。
すげえ。
アブノーマルなプレイを体験することになった上に、
上に
化粧セット一式を買わされました。
やはりだってその1回しか使わないでしょ、ね、
まあおかげで化粧も覚えられてコスプレもうまくいったんでよかったんですけどね。以上グリドンでした。
しかもヤクルトの化粧品そんな安くない。
いや安くないよ、少ないです、
面白い、
すごい、めっちゃクール。
職場のアブノーマルプレイねこれね。あー面白い、
面白い、
ほん
すごい、そっか、ね、でも男性でもそういうのがありますよ ね、
なるほどね、
発想みたいなこととかが、
そうだね、
ね、
で俺も女装したことあるよ。
おう、嘘、
あるよ。大体ね、女の子と付き合ってれば1回ぐらいはちょっと化粧してみてって言って、
させてみたいな、
彼女に、
あ、なるんだ、
うん、彼女に化粧してもらったりする。
いるいる、あのすっごいまつげの長い男の人とかいると、うん、いるいる、すっごいビューラーやりたくなるみたいな、あるよね、マスカラつけてみたくなる人、いるいるいる、
ある。でももう目も当てられないぐらいひどかったね、俺の場合は。
すごそう。
やばかったね。
まあ女顔でもないしね、
そうだ
ね、こうなんかひどかったね。
ひどかった。
ドリフで見た覚えがあるな、いかりや長介の女装みたいな、なんかこう、あのひどさがあったね、
コント的な。
ああ
、なるほど、
もう本当にコントだったね。お店には出れないあれでは。グリドンさん面白い投稿どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい経験、化粧って言っただけでこんなにたくさんいろんなエピソード出てくるかね。
面白い
ね、続いてもメールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金曜日のつまはじき、かっこ出てるカリフォルニア。先週ホテルカリフォルニアかけた ね、 出てるカリフォルニア、何が出てるんだろう。
気になる、
何だよ、
出てる、何が出てるカリフォルニア、
出ちゃいました、
出ちゃいました、
出ちゃいましたか。鼻毛とかだ、鼻毛とかね、いろいろ出ましちゃうけど ね、 出ましちゃうっての
もしかしたらね、
出てるカリフォルニア、
はい、
連日の株主総会のはしごで、はしごする、普通株主総会って。
すごい、ね、
連日の株主総会のはしごで大金持ちにはとっては忙しい季節となっています。
はい、なるほど、
はい、よかったです ね、
そうですね、
忙しい、
お忙しいようで、
うん、
株主総会はしごするか、
頑張れ、
ね、
頑張れ、
頑
張れ、めっちゃ頑張れ、すごい心のこもってない頑張れが。
札幌ライスお疲れ様でした。またか、札幌ライス、お疲れ様でした。ブログの素晴らしい写真を拝見して、私もペンライト振りたいと思いました。
ああ、
ペンライトな。
そうだよ。あれすごい楽しかったね。
面白かったあれ。
超楽しかった。
めちゃくちゃ面白かったね。
振る方もテンション上がるし。
上がるもん。
タッシーのテンションも上がって
た。俺も上がってた。
お互い上がるこのね。
すごい世界空間だったねあれね。
空間でしたね。
何に合わせて振ったらいいか分かんないんだもん。面白いよ。
本当に面白かった、
ね、面白かった、
面白面白
い、化粧ですぐに思い浮かんだのは、うん、カルチャークラブのボーイジョージですね。
あ
ーそうだよ、ね、そうだよな、
ね、
だからやっぱりシャズナとかさ、
うんうん、
ああいうのもやっぱり元祖、ね、元祖あれでしょ、男の人がメイクしてあんなに綺麗な女の人っぽくなるって、うんうん、俺最初信じられなかったもん俺ボーイジョージ見た時に。
そうだね、
あれ高校の時だったけどね、だってこれ80年代大好きな金妻さんらしい、ね、80年、デビッドボーイも、あそうだよね、
そうですよね、
デビッドボーイも、ね、デュラン・デュランも、うん、そうだよ、80年代のイギリスはメイク美男子ロックが溢れていました、
あ
そうだよ、ジャパンとかさ、すっごいもうみんな綺麗な、結局でもビジュアル系の走りはそうだよね、
まあそういうことなんでしょうね、
うん、グラムロックだ、70年代グラムロックから来てるんだよね、
はい、うん、そうです
ね、あそうだよね、うん、だけどやっぱり化粧ロックといえば、はあ、キッスです、
あキッスです、
キッスです、
キッスです、
アメリカじゃんこれだけというわけで坂本龍一と清志郎のいけないルージュマリック、マジマリックじゃないルージュマジック、あれも化粧だ、
そうだ化粧しましたね、
ルージュマジックだもんな、だってな、
そうですかもね、
そうだ、いけないルージュマジックかキッスの曲をお願いします、ールージュマジックはなかったんだよね、だからキッスの、うん、曲ラビンニューベイビーね今日はそんな感じです、ムムショロローン、
ムムショロロー
ンということで、キッスラビンニューベイビーメイクか、あでもあれは歌舞伎から来てんだよ、
あそうなんだ、
だから歌舞伎だ、
メ
イクそうだ歌舞伎だね、しばしキッスみんなで一緒に歌っていただきたいと思います、金妻さんどうもリクエストありがとうございました、ズバリ化粧といえばということで、リクエストタイム展開しておりますが、続いてバンバン参りましょうね、はい、掲示板に書き込みいただきました、お久しぶり、ラジオネームじゃがいも村の松田よしこ
久しぶり
じゃがいも村の松田よしこ元気か
ねえ、
すごい遠いところ行ってるだろ
う、そうだよ
今
ね、そうなんですよ、ね、
Facebook 拝見してますよいつもでも、
う
ん、タッシーさんおかりな、お元気ですか、
元気だよ、
元気です私は元気です、
うん、お手紙お手紙
化粧といえば、はい、最近ファンデーションを塗らなくなりました、化粧水とかした後にベビーパウダー塗って終わりです、
すごい、
そんなことできんの、
まあまあまあまあまあ、まあ、あれもいいって言います
、ね、かっこ笑いもう暑いと化粧をしても落ちてしまうし、
確かにね、
確かに、
ね、
フィリピンにいるんです、ね、
そうです、今フィリピンにいるんですよ、
すごい、いろんな海外からね投稿いただいたことはたくさんありましたけど、フィリピンからは初めてだね、
そうですね、
フィリピンから投稿いただいてますよ、すごいですね、うん、ありがとうございます、そんな私はフィリピンの青空の下この投稿を書いています、
あ
ね、そういえばタッシーさんは歌を歌ったりするときに化粧とかするんですか、じゃがいも村の公演ではしてなかったような気がしますが、うん、私気になります
私気になります、
全くノーメイクです、
ノーメイクだね、
全くノープラン、うん、ノーメイク、無伴奏、ね、無伴奏で無化粧してます
無化粧、
無化粧です、
そうですね、
まあ、すっぴんですよ、うんうん、まあ、だからちょっとね頭になんか塗ったりするぐらいで、
え頭に
何、頭になんか塗って、ムースして、
あー塗る、
何を塗るぐらい、
何かを隠してるのかと、
うん、ね、 そんな私はフィリピンの青空の下この塔を書いています、うんうん、落ち込んだりもしたけれども、うん、私は元気です、うん、バイジブリ魔女の宅急便
ほんとそうだよ
いやありがとうございます、わざわざ遠い空の下からね投稿くださいまして本当に嬉しいですよ、うん、時々ねフィリピンからそうやってね、うんうん、今滞在したらされてるってことですから、うん、投稿いただけると本当に嬉しいです、はい、ズバリ化粧といえばということでね、まだまだ投稿届いておりますので、はい、CM を挟んでバンバンご紹介したいと思います。なんか4時間番組に拡大した割には時間が全然足りないっていうのはおかしいね
おかしいよね、1時間も伸びたのにな
んか ねじれてるね
そうだね、
腑に落ちない釈然としない感があるんだけどなぁなんてことを言いながら、ズバリ化粧といえば、はい、ラジオネームフーフーさんからのご提案でね、
はい、
お送りしておりますが、うんうん、続いてはメールでいただきましたラジオネームたまありがとうございます。
ありがとうございます。
さあいよいよ後半だね本当にね、うん、タッシーオカリナちゃんヤンバイです。
ヤンバイ
です。タマです。タッシー札幌ライブお疲れ様、うん、ありがとうございます、うん、タッシーとりっちゃんのお芝居は見た人にどう映ったでしょうね、うん、まあ涙のツボはね、うん、見る人によっていろいろね、
うん、そうですね、
うん、いろいろな経験を人それぞれしてるからね、うん、どういうふうに見ていただけるかはねお客様が大体もう感じることだというふうに思うんですけどね、はい、今日びっくりなニュース見ちゃったよ、うん、20代男性に恋愛経験はありますかと聞いたら 53% がないと答えたそう。
半分超えてる。
え、半分
何を目的に生きてるの、生物としての摂理さえ失ってしまったの、全く理解できないどの線を越えたら恋愛と認めるのかそれは人それぞれだけど、私なんか電車乗るたび街歩くたび常に恋愛してるよ、
線
が私を見習いなさいそれもどうかと思うよ、うんうんうん、それもどうかと思う、うんね、そういう意味ではお化粧の役割っていうのは重要だね。
あ、
やっぱりすっぴんだけでなく化粧の力を得て初めて女なのかなとか思っちゃいます。
うーん、
世の男性たちの恋愛意欲をかきたてるためにも、うん、女性たちにはお化粧頑張ってほしいな。その努力は決して裏切られることはないから本当ですか本当ですかね、
すごい
本当ですかね、うん、駅待ちしていたら隣でおばあちゃんが化粧を始めました。
すごい、
ちゃんと綺麗になりましたよと、
全部見たんだ
ずっと
出来上がるまで
ずっと、ね、目で追ってたんじゃないですか、ね、いろいろ
すごい
すごいですね、ちゃんと綺麗になりましたよ
ちゃんと綺麗になりました
、まあね本当にそう言われてもね、まあ女性たちはね、まあ、それはね、
まあまあ
女性その人その人なりの努力でやってるんでしょうけど、
ね、そうです。でもね、がっつりメイクしちゃうとね、撮った時がね全然違ったりする場合もありますからね
なるほど、そっちの方がショッキングで、あの、ね、スリラーだったりするわけです
ね。そういう場合もあるから、
ででででで
でで でで で、
そうですよ、そっち撮った時の方が
ね、その
ででで
でで
ででででででってことなんだね。
でもね、そういう場合もあるから、
あるかもしれないね。
恋愛を深くするとそういうことがあります
。恋愛が深まれば深まるほどででなんだよね。もういいよそれ、はい、
ありがとうございます。
メールでいただきました、ラジオネーム春をね、
はい、
どうも、
どうも、
ぬぎん時計を探してるというタシさんこんばんは。銀時計にぬを一個つけるだけで、ぬぎん時計、
わ、感心しちゃう、
聞いたことない、ぬぎん時計、
ぬぎん時計
を探してるというタシさん、どんな時計やねん、そうそうそして脱ぎん座でお買い物してるというオカリナさんもこんばんは。
こんばんは。
脱ぎん座。脱ぎん座。
どこにあんの？東京都
脱ぎん座。脱ぎん座の歩行者天国はすごそうですね。もう裸族たち
で。
脱ぎん座で。脱ぎんが鉄道の夜、春オッス。 なるほど。
やばい。
じゃあもう銀の上に布を1個つけただけで、
全部
脱ぎ切れになる。ぬぎんが鉄道ってどんな鉄道だよ。
すごい話になりそう。
やばいね。乗ってる人みんなやばいよこれ。ぬぎんが鉄道。
ぬぎんが鉄道か。
ぬぎん座。
ぬぎん座。
ぬぎん座すげえ。先週は俺っち提案のテーマについてたくさんの投稿をいただき、嬉しいやら恥ずかしいやら脱ぎたいやら全裸飛びしたいやらで、全裸飛びって何？
どういうふうに
全裸飛びってどんな様相なのそれ。
気になる。
全裸飛びしたいやらで、ありがとうございましたっす。全裸飛びしてみてください。もう本当にね、お化粧は行きつけのキャバで、ひな祭りの時期、お客様も美人になろうよイベントがあり、毎年やってるっす。
そんなことやるの、すごい
面白いイベントだね。
お客様にするんだ。
するんだ。可愛い子ちゃんにやってもらう化粧は最高っす。
あ、
でもそうだよな。
近くなるわ。
近くになるわ。
確かに。
うわ、それ、ちょっと、タッシーさんもぜひっすって書いてある。俺もちょっと今、なんかふらついた。
お、キャバに。
え、だってさ、すげえ可愛い子、間近でメイクしてくれるでしょ。
そう、近いですよ。
これは、これはね、
いい。すごい近くで、目を見て、こう、なんか、
ちょっと閉じて。
めっちゃ酸化量かかりそうだね、これ。
そうだね、いくらするんだろうね。
相当これははたかないと無理だろ
う。そうかもね。
うわぁ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
北海道から来ましたよ。ーメールいただきました。じゃがぽっくりかっこ仮。ねえ、先ほどリクエストかけさせていただきましたが。
はいはい。
タッシーさん、オカリナさん、先週は楽しい時間をありがとうございました。いやこちらこそだよ。ジャガポックさん初日から合流してくれたから
な。そうですよ、全部使って
もらった。お出迎えでしたもんね。
そう、空港まで来てくれたんだ。空港まで来てくれたんだよ。
そうだよ、出待ちじゃなくて出待ち出ましたっけ。
ジャガポックリカッコ仮でございます。北海道ロスになっていませんか。なってるね、かなり。北海道ロスになっていませんか。東方はちょっとしたタシロスになっている。
タシロス
ということもなく、
あ、よかったよかったよかったよかった、
タシロスになっているということもなく、この雨でたまりにたまった農作業を消化する毎日です。
あ、
そう、もう本当大変だよ。そんな中ね、そんなさなか来てくださって、ね、もう本当、ね、札幌ライブ、うん、SBN の怪我から、背骨ね、うん、SBN の怪我からの復帰一発目ということもあってか、去年をしのぐパフォーマンスでしたね。いやいや、ありがとうございます。涙のツボも、リツコさんとの名演、本当に素晴らしかったです。
ありがとうございます、本
当に。嬉しいな、これ。しかも今回は前日から結構な時間を皆さんと共有できたので、より楽しい思い出となりました。ぜひとも来年も北海道での公演お待ちしております。行きますよ。頑張ろう、頑張ろう。なあ、みんなで。さて、お題、化粧。自分はやらないので、今回はパスだなと思ったのですが、10年くらい前に、化粧師と書いて、化粧師。化粧する師匠の師ね。化粧技師みたいなこと。化粧師という映画がありまして、それ以来、ケワイという言葉の響きが頭の片隅に残っているんです。そして今回のお題発表後、しばらく化粧の二文字をずっと目にしていたところ、化粧のその人弁、化けるっていう字が、人弁とそのカタカナの火、イヒになって、そこから意を抜くとヒワイ、ケワイがヒワイになって、最近自分の頭の中がよくわかりません。ではまた来週。疲れてるね。
そうだね。
そうですね。
大丈夫か
ね。
ジャガポックリさん疲れてるかもしれない。北海道と俺たちの付き合ったせいでちょっと、何かちょっとねじれ始めて、
申し訳ない気持ちがね、
脳チャイボーが、
脳
チャイボーがちょっと微妙なことになってるかもしれないよ。ありがとうございます。またお待ちしております。そして同じく北海道から、
はい、
ね、支部長ですよ。
そうだ、
歌い人語るの楽しむ委員会の北海道支部支部長ですよ。ラジオネーム DKDHKD でっかいどー北海道、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週は本当にお疲れ様でした。タッシーさん、オカリナさん&我が愛しのリツコタン、
お
聞いてるの、
お聞いてる、
聞いてる、こんばんみ、
こんばんみ、
聞いてるよ、
ね、
今週も DKDHKD の出番だよ。 うしばしお付き合いくださいませ。ここからはちょっと真面目に書きますね。 お、珍しい、ね、うん、歌い人語る北海道公演にお越しの皆様、タッシーの背骨骨折からの復帰戦を見届けていただき本当にいいライブだったと思っております、うん、ありがとうございました。窓の外が明るいところから始まった第1部、うんうん、森律子さんのとの北海道初ステージの2部、うん、律子さんのお芝居は2度目でしたが、うん、感情と感情のぶつかり合いを感じました、うん、そして休憩を挟んで歌の世界を堪能した第3部、うん、座布団では史上初のペンライトを振る機会にも恵まれ、うんうん、ライブの熱気と自分の体温の上昇でどんどんウキウキしている自分を感じた銀時計、私も初めてサイン色紙をいただきとても嬉しかったです。
あ、そうか、
特別にね、特別に DKD さんに答えていただきましたよ、ね、タッシーの北海道ライブは4度目ですが、私的には毎回進化する歌い人語るを一番前の席で見ることができたことが嬉しかったです。とても嬉しかったです。初日のソワレドパリでの神山恵子さんとの熱いバトルもすごかった。いや別にバトルしたつもりはない大先輩ですから。プロ同士のぶつかり合いを見せつけられたライブでもありました。いやいや、そんなおこがましいおこがましい、もう足元にも及びません。私はその段階で今年もいいライブになると確信したのでありました。毎回ハードなツアーになってしまいますが、北海道に来ていただけるだけでも感謝しております。もっといろいろな方々に知っていただきたいと思っております。今年の田代もすごいわよそんなおねえな言葉を言ってしまいたいくらい素晴らしかった。次回のライブぜひ皆様ご参加ください。本州からお越しになられた皆様にも感謝でいっぱいです。自称歌い人語る北海道事務局事務局長川村でした。川村さん、今週のテーマですが、この秋職場で3代目を踊るとのジェイソールブラザーズ企画が出て、正直体力不足を認識しているのですが、その時に化粧するみたいです。不安だ。化粧の経験は教員になった1年目にやったくらいです。その時に口紅のつけ方も教わりましたが、そうなんだって感じでしたね。あー、タッシーのビジュアル系メイクが見てみたいということでしたっけ、したっけ、
うわー、したっけ。
ビジュアル、反ビジュアルだから
反ビ
ジュアル、面白いは面白いよエロ本より面白いって言われてる、ね、
どういうことですか、比較
対象
どういうこと
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
DKD さんね、もう本当に心のこもったね、お言葉本当ありがとうございます。もう本当恐れ入ります、恐縮です、頑張ります。まだまだね、よろしくお願いします、はい、さあでは最後、
はい、
そうですね、
この今回のズバリ化粧といえばの発案者でございますね、うんうん、ご提案者ご本人、ラジオネームふうふう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最終金曜日って珍しいもんね。
だってそうですね、
投稿するって。どうもどうも、はい、どうもどうも。うちの会社の総会はとても退屈です
総会
歌い人語るさんのライブをやっていただきたいぐらいの退屈さですよほど退屈だねそれはタッシーさん、お題の採用ありがとうございます。とても嬉しいです、幸せです。だって去年はせっかく採用されたのをチェックしてなくて投稿しそびれて超後悔しましたから。あ、そう、
そうそうそう、そうだった、
そんなことありましたね。さてお化粧といえばですが、普段のメイクはそこそこ時間をかけるものの大したことありません。あんまり念入りにやると顔面膨張状態になってよりひどくなりますどんなことをしてるんだよ初めて女としてお化粧したのはいつだったか、てんてんてんてんというと、小学校5年の時の親戚の結婚式だったと思います。
早い。
子供なりのドレスを着て、髪もメイクもバッチリ決めて、結婚式のことは全然覚えていないけど、すごく気持ちがときめいて、子供なりに女らしく振る舞っていたという記憶があります。
子供だもん、そうなるよ。
なんかあれ、 ちょっと見てみたいな気持ちになるね、やっぱり。
やっぱし、あの
人に見られたいもんな。
そうそうか、洋服とかで、うん、
か
今でもやっぱりね、お芝居やっても役の気持ちなんか変わったりするのと同じように、多分子供だから余計そうだと思いますよ。
女らしく振る舞っていた、
楽しいよね、
という記憶があります。ああいう気持ち女として忘れちゃいけないわよね、本当はね、本当はね、だって、ね、今忘れてるってことですね。札幌ライブ大成功おめでとうございます。ブログを拝見してなんだか胸が熱くなりました。衝撃の背骨の骨折からの復帰、本当にすごいなと思いました。これからも応援しています。でも無理だけはしないでくださいね。あ、だけどラジオでの生歌の再開も待っています。かっこ笑い。 ありがとうございます。生歌は来週から再開しようかなと思ってます。
はい、
今週は今日もまあ時間ないしな。
そうだね、
時間ないちょっと
ね、一旦じゃあ CM を挟んで、
はい、
来月の提案テーマ発表、
あ、いいですね、いい
ですね、行こうと思います。最後までお聞き逃しなく。ラララララララララララララララララララ、はい、ということでね、今日は生歌 CD から、うん、心の窓を聞きながら、エンディングトークでございますね。
はい、
なんかこう自分の歌が、こうね、自分の声がこう被っていると、なんか微妙な感じがするんですが、さて先ほどね、お伝えした通り、7月のリスナー様からのご提案テーマを、ついにここで発表しようと思います。じゃあ時間もないので、急いでいこうと思います。7月第1金曜日。
7月1日です。
ラジオネーム金曜日のつまはじきさん。
はい。
お
風呂の中のものに例えたら、
例えシリーズですね。
第2金曜日、
7月8日、
ラジオネームスナフ金蔵さん、新しいしこ名を考えよう。
おー、来たー、
これ面白いぞ。7月場所だよ、しかも。
そうそう、
7月第3金曜日、
7月15日、
ラジオネームひまじん28号さんからのタイムマシンでどこに行くだね。タイムマシンでどの時代に行くだね。これも面白そうだな。
ね、確かに。
第4金曜日。
7月22日。
ラジオネーム、ナルトトルナさんからの、あいうえお作文を引用して、
はい
はい、花飛べであいうえお作文やっていただきます。
はい、
さあ、そして最終金曜日。
7月29日。
ラジオネーム、グリドンさんのあなたにとっての先生を教えてください。
はい、
いや、すごいです、すごいです、すごいですよ、もうね、
これはまた
もうそうそうたるこの、ね、あの残念ながら採用に至らなかった方は残念でございましたけれども、また来年頑張っていただきたい。
はい、
風呂の中のもの、風呂の中のものに自分を例えると、お風呂の中のものに自分を例えると何ですかというのが来週のテーマでございます。金妻さん、よかった。頭痛がするくらい100個以上考えたな。すごい。でも一郎だってね、4000本3000本打つためにはもう何千本も苦労してきたというね、コメントがあるわけでございまして、それとまあ同等かどうか別としても、だけどやっぱりいっぱい考えてくれた中でね、採用が決まるわけです。お風呂の中のものに例えたら何ですか、これが来週のテーマでございます。第2金曜日はスナフ金蔵さんのね、新しいしこ名を考えよう。
いいね。
ああ、もう絶対楽しいよ、俺。
ね。
超楽しいと思う、ね。森友くんと一緒にやるんでしょ、
これ。
そうだよ、ね、
本当だ。第3金曜日は、ひまじん28号さんのタイムマシンでどの時代に行くか。未来でも過去でもいいわけですよ。
わー、楽しい。
面白そうですね。
う
ん、もうピンポイントであの日に行きたいみたいなのはあるかもしれない。
そうですね。
で、第4金曜日は、あの、私の誕生日直前放送。
本当だ。
花飛べあいうえお、
うんうん、
これはゲストが決まっております。
はい、
なんとあの千葉綾乃さんが
来ました。
そうです、
第4金曜日、この放送にね、
はい、
久々に登場するということで、
はい、
例の伝代専用の原稿をそろそろ書き始めなければいけない。
シュールなの来た、また
今年もね、またやるということでございます。まし、はい、そして最終金曜日は、まあ奇数月ですから、
そうです、ね、
興味あるあるコーナーは、うん、昭和歌謡名曲列伝、
そうですね、
昭和名曲列伝の、
うんうん、
だからパートいくつなんだろうね、なんかやるけども。
そう、
今まであのかけたアーティストもまたかけますから、
うん、そうですね、
よほど幅が広がります。
楽しい楽しい、
ね、うん、そして来週はいろいろとこのまた発表がね、は
い、う
ん、ありますんで、そのあたりも楽しみにしていただきたい、うん、はい、それから生歌も再開します。
お、
う
ん、
ね、ね、待ってた人ね、
いよいよこのスタジオでまた歌を歌わせていただくつもりなんですが、うん、あのこれだけ投稿たくさんいただいてますとですね、
はい、
やはりこの生歌歌う時間が3時間の頃と大して変わらないだよって、
ね、どうしたどうした、
だんだんきつきつですね。
すごいですけれどもね、
はい、いいことです。
まあまあまあ、まあ、でもね、
歌
う時間を確保しつつですね、うん、皆さんの投稿をたくさんいただいておりますのでね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いしたいというわけでございまして、
はい、
さあ今日はね、はい、はい、森律子さんがですね、
潰しに来ていただいて、
潰しに来てくださいました。
本当にありがとうございます、
はい、
潰されて感謝みたいな、
ね、すごいな、どういう発
言なんだろう、潰されて潰されて強い麦になっていくという、ね、はい、
なるほど、
麦
になりますよ、
あれおかしいな、その歌が潰れてきたんですよ
踏まれて踏まれて強くなるんですよ、
頑張ります、他にでも頑張ります、
目を積むつもりで来たの厳しいね。はい、そんな感じで今日もりっちゃんどうもありがとうね。また来週もよろしくお願いします。
はい、
そういった感じで今日も4時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ること、田師田代、そして、
あなたのオカリナになりたい花オカリナ、そして、
パフォーマンスガール森律子がお送りいたしました。
はい、それでは皆さん良い週末を過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、
バイバイ。